6. 幸せの青い鳥。幸せの青い鳥よ、優しい夢を運んでおくれ。幸せの花咲く丘にまで、私を遠く運んでおくれ。朽ち果てた大地の周りには、優しい花たちが寄り添って、陽う太陽に望み託して、痩せたその葉を懸命に広げ、ひたむきに光をもらいながら、冷たい風に震えながら、互いの心を温め合って、幸せを探しておりました。友たちと手を携えながら、夢見る今こそが幸せだとは、気づきもせずに明日を願って、暖かい朝を待ちわびておりました。朽ち果てた大地に群がって、快楽の花が咲き乱れました。養分のない娯楽を餌として、みるみるうちに肥えました。雨に恵まれ、祈りを忘れ、風を遠ざけ、感謝を捨てて、互いの姿を罵り合いながら、大地を奪って行きました。手を携えた友たちと、語り合うべき仲間は消えて、新しい住人に媚びを売っては、娯楽と快楽に溺れ始めました。幸せの青い鳥よ、優しい夢を運んでおくれ。幸せの花咲く丘にまで、私を遠く運んでおくれ。呪われた大地を太陽が見捨てると、優しい花の最後の一塊も、次々に大地に崩れ落ちました。快楽の花が一斉に、笑い合っては手を叩きました。精神的な愛情だとか、真面目とか懸命とかいう言葉が、彼らにはどうしても許せなかったからです。思いやりや優しさを解く、やつらの夢を燃やしてしまえ。他人を愛せなどと解く、やつらの息の根を閉ざしてしまえ。朽ち果てた大地の周りには、優しい花たちが力尽き、心を震わせ茎を折られて、罵りに胸が張り裂けそうになりながら、また一本崩れ落ちてゆきました。泣きながら名前を呼んでみますと、もう誰の答えも返ってこないのです。懐かしい友たちのささやきが、もうどこにも響かないのです。優しい花たちは消えてしまいました。そうして、たった一本の花が残されました。もう風にさえ折られそうになりながら、閉ざされた空に向かって歌うのでした。幸せの青い鳥よ、叶えるべき夢はみんな消えてしまいました。あなたを願う優しい花たちを、どうして見捨ててしまわれたのです。あなたを思う優しい花たちを、どうしてお助けくださらなかったのです。それは本当に美しく、それは本当に悲しい、夕暮れのため息のような歌でした。でももう花はしおれかけて、でももう茎は折れかけて、最後の力で祈り続けるのでした。 快楽の花たちは見逃しませんでした。おいしそうな餌を見逃しませんでした。早速スケッチに写し取って眺め出しました。自分たちの緑場を色とりどりに塗りたくって、穏やかな花の色をないがしろにするような不気味な香り付けを楽しみながら、鏡に映った己の姿には惚れ惚れいたし、寒そうに震えるスケッチの花を眺めながら、肥満気味に栄養を吸収して笑っておりました。やがて花の歌がふっと途切れて、どさりと大地に崩れ落ちた時などは、歓喜にむせんで偽りの涙をさえ、かりそめに垂れ流してみせたのです。なんてかわいそうなんでしょう。なんてかわいそうなんでしょう。スケッチを眺めながらささやき合いました。それから大勢で集まって、あの花の命を糧として、その日一日の退屈を紛らわそうと、あれやこれやと噂話に、ひもすがら興じておりました。守るべき花が死んだなら、僕らはどうすればいいだろう。花を死んで歌い始めれば、あなた方はよりどり群がって、新しい生贄を移し取ろうとして、宴の準備をでも始めるのだろうか。けれども遠く広がる大地の彼方に、震える誰かがたった一人きり、幸せな青い鳥よ、優しい夢を運んでおくれ。幸せの花咲く丘にまで、私を遠く運んでおくれ。震える声をして歌っているならば、僕らはあの優しい花の代わりに、震える手と手を携えながら、あの幸せな青い鳥を見つけて、幸せの花咲く丘にまで、たどり着く希望だけはどんなに辛くても、温めて行かなければならないのです。7。機械整備工のおじいさん。機械整備工のおじいさんのところには、毎日毎日古くなった機械たちが、疲れ果てた部品を錆びつかせて、うめくように担ぎ込まれるのでした。きしんだ歯車は悲鳴を上げて、固まったモーターはギシギシ揺れて、我慢できない痛みをこらえて、泣きながら働かされ続けた、その苦しみを訴えるのでした。おじいさんは来る日も来る日も、優しく研ぎ直して油をさして、ある時はハンダを使って、ある時はネジを回して、つらい体の痛みをかろうじて、取り除いてあげるのでした。でも、本当はもう部品全体がすっかり疲れ果てているのですから、一層休ませてやりたい気もするのですが、その機械から仕事を奪ったらきっと、あとは解体されるばかりなのですから、おじいさんはきっと繰り返して、もう少しの間だけ頑張って、ギシギシと働いてもらうのでした。おじいさんにも若い頃があって、おじいさんには夢がありました。青年の情熱をひたむきにして、 年老いた機械たちを引き取っては、懸命にその体をいたわりながら、優しくリハビリを行って、持ち主のもとに送り返しました。時には努力にもかかわらず、機械は死んでしまうこともありました。時には何年も前の友人が、再び転がり込むこともありました。おじいさんのところに来る人は、それはもう商売のことですから、当然の顔をして修理を依頼するのですが、中には感謝の気持ちを込めて、年賀状をくれる人もいたのです。そうやっておじいさんは長い間、日本が戦争に負けて立ち上がって、いつしか豊かな復興を手に入れるまで、ひたむきに機会を繰り返しながら、長い歳月を歩いてきたのです。そして、いつしか体もきしみ、機械に触れる手も醜くしわくちゃで、足もズキズキと痛んで、瞳もつらく、体中がギシギシと疲れ果ててしまい、あの壊れかけの機械たちみたいに、病院で必死にリハビリをしながら、それでもまだ工具を握りしめて、整備を続けているのでした。自分の直してきた機械たちの、自由に動けない惨めさと、錆びては擦り切れそうな関節のきしみが、ズキズキと痛む肘の苦しみが、ようやく分かったような気がするのですが、もしここで手を休めてしまったら、もう自分の歩みの向こうには、この鼓動を止める静かなスイッチが、静かに控えていることを考えれば、今はまだ誰かのために少しだけ、震える指先に工具を握りしめて、今日も送り込まれる老いた友達を、せっせと直し続けようと思うのでした。P.S. ただそれだけが私たちの夢の正体で、他には何一つないのですから、何かせっせと命果てるまで、繰り返すことのできるような手に職を、捕まえられたらいいのだけれども、8. ブレンドコーヒー。人気の絶えた夕暮れの街並みを、雫は静かに滴るでしょう。まばゆく街灯を映し返す路面を、傘もささずに自転車が過ぎていく。変わりゆく信号の瞬きが、ガラス雫に濁ってきらめけば、僕は幼い頃に膝元から眺めた、おとき話じみた雨降りの夕暮れの、宝石のようなイルミネーションを思い出す。街明かりがあんなにもキラキラと、夢があふれるように弾んでいた頃の、幸せと今の寂しさをブレンドして、コーヒーのようにかき混ぜたら、砂糖とミルクの柔らかさまでも、苦くなって消えゆくだろうか。信号が点滅したり、黄色をまたいで、音もなく赤に染まるみたいに、青葉もいつしか夕焼けに色づいて、秋風に吹かれて 舞い散るものならば、もう二度と青には戻れない。歩み続ける私たちにとって、魂だけが磨かれもせずに、不似合いのいびつさのまま、微笑みと快楽だけを求めながら歩き続ける私たちにとって、みずみずしさを損ない始めたくすんだスプーンをそっとくるくる回す寂しさだけが、降り積もるばかりのこの夕暮れにとって、煩うような窓を伝って、涙みたいに雫がこぼれ落ちて、コーヒーの香りが寂しいくらいに、ほのかに舞い上がるのです。